はい、皆さんこんにちは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2023年4月27日木曜日17時です。今日のお相手は
太郎と
優作です。
よろしくお願いします。
先日の3月31日こちらのね、ラジオカフェさんの20周年特別番組というところで、まあ、ちょっと今回ね我々もお世話になったんですけれども、太郎さんの演奏良かったですね。
お粗末ですみません。
リスナーさんからもなんかいい音色でしたねというお声があったという。
いや
さすがです。
お恥ずかしいところでございます。
またぜひこの番組でもここでもぜひまたねお願いできればと思いますが、
ありがとうございます。
今日はなんか目の前に本が山ほど積まれてますけれどもまあでも今ね本当に日本という国をちょっと考えると、はいはい、結構不安なことが多いですよね。
そうなんですよね。いろんなことがこのコロナがまあ5月の8日あたりからもほとんどが解除されて、以前と同じ、同じようなまああのシステムになるということで、前には戻れませんけどもね。
まあね、まあやっぱりマスクしてる人が依然と多いしね、なかなか完全にというわけにはいきませんけど、まあでもね、あの気持ち的にはだいぶもう晴れてきてるなという感じはするんですけど、でもこの中でいや今日はねいろんな本をちょっとね見てる中で、これちょっと僕の一冊読んだ本ちょっとだけ紹介してもいいですか。
はい、はい、そうですね。今日そのねテーマ的なことで、はい、
あの最近よくテレビによく出られてる京都大学の教授で藤井聡さん、
有名な方です ね
よくひげ生やしたね、よう見てられる方なんですけど、この方の出された本がね、ある意味衝撃的な本が出てまして、人物金すべてが消えると。
消えてしま
う。どっから消えるのかというと、実は安い国日本の悲惨すぎる未来ということでね、日本という国がどんどんもう消えていくんだというようなね、大それまあ消えるというよりはまあ植民地化されるみたいな言い方されてますけど、まあこれの話がね読めば読むほど本当かと思うけど、でも実際ねよく言われてるのが日本の賃金が本当安くなってるという話がね、
はい、
あの安くなってるというよりももう変わらないんで、物価が上がれば相対的に下がるという言い方した方がいいかもしれません。
そうですね、そうですね。
いや一番ねはっきりしてるのがね、日本の初任給って太郎さん今いくらぐらいだと思います？年収、
高卒
大卒、まあ、大卒大卒で、
はい、いやまあ20、
まあ、月にね大体そん
20万ちょっとでしょ、22万23万ぐらいですか。
もう少しいいんかな。年収にしたら250-260ぐらいですよね。
はいはい、まあ、300万いきません
よ。これ我々の普通の感覚じゃないですか、
はい、
これスイスなんとね800万なんですって。こういう時代なんですよ今ね。
800万日本円に直すとね、
日本に直すとだからもう3倍ぐらいあるんですよね。いやそれぐらいやっぱりあの日本が上がってない時に他がちょっとずつ上がってたんですよね、この
20年間でね、はい、約20年ぐらいありますかね。
それはもうハンバーガーが日本ではね今300円ぐらいですか、今僕はあんまり食べないか分からないですけど、はい、もうちょっとハワイでちょっといいホテルで食べたら7000円とかね。
それ何語？
いやハンバーガー、
ハンバーガー
ハンバーガーステーキが7000円。あハンバーガー、ハンバーガーですよ、まさに、もうわけわからんでしょ。でもこれがね世の中では当たり前になってきてるというようなね。
一緒上がっとけばよかったですね、あの徐々にね。いやいや、まあこれは為替とあれの国内のまあ力も含めて ね給料も上がりながらね。
だから今そんな安い日本ですから、いろんなものがね海外の方に買われてると、
はい、
まあ、よく言われるのは不動産ね、
はい、
あの水源も危ないという話も出てますし、
はい、
でそれだけじゃなくて企業、日本の企業がねどんどん買われてる、
は
い、あの
そうなんですよ。それはよく聞きますよね。もう
僕ちょっと聞いてて本当と思ったんですけど、あの NEC の一部門とかね、 PC 部門とか、
はい、
富士通のコンピューティングの部門とかね、もう部門的に売られてしまったり、あとレナウンって要コマーシャルあったじゃないですか。
ありますあります、あのね、アパレルですかね、
レナウンレナウンとか言ってるやつ、うん、あれもう海外の会社なんですね今、
はいはいはい、
中国ですよ。あとゴルフやってられた方はご存知だと思うんですが、ホンマゴルフとかね、
はいはい、
あれも今上海の会社になっちゃったんですね。もうそんな時代ですから、もうこれ下手したら本当に国あの半分ぐらいどんどんもう中国のものになっちゃうというようなね、
とんでもない
とんでもないことにもなってる。でこれがねやっぱこの先生一つ提言されたのは、やっぱりこういうことを起こしたのは消費税が言えてますね。消費税が上がるごとに あの物価が上がるんだけども給与上がらへんから相対的な給与がだんだんだんだん下がってきてると。
なるほど。
そういう現実がねまさにあると。本当に 3% なり 5% なり 8% なり 10% になったことごとにですね、はい、あの賃金名目賃金が下がってるというグラフがあるんですね。
そうですよ、名目賃金が下がって
る。下がってます。そうそうそう。でも諸外国はずっと上がってるわけですね。そういうのがないから。
そうなんですよね。
これはねもうそのままいけば本当植民地は言ってますよ。どうしますこれ。
いや本当にね恐ろしいことに、うん、あのちょっとおかしな状態になってますよね、うん、
なってます、うん、まああとこの先生おっしゃってるのはあの、まあ、オウム真理教ならぬ財務真理教というのが今はあると、うん、財務って何言ったら財務省財務省のこと。
財務真理教以前のオウム真理教
ならぬ。そうそうそう、ならぬ。だからこれはね財務省が緊縮財政を言い過ぎてると、
はい、
だから予算も何もかももうここが牛耳ってるという話なんですね。やっぱお金持ってるから。そうするとねどんどん緊縮になればなるほど日本の価値がどんどん下がっていくという、
まあ、この20年間ね、うん、日本のまああのさほど海外の人がじゃんじゃん来なかったり、うん、買われたりする前に不幸かといえば不幸だったかというとそれなりにあの海外のものが入って安いものが入ってあの賃金上がらなくても実質賃金は下がってるんですけど海外のグローバル化あの海外のものが入って
それは
アパレル衣服から日常用品とかが中国製があったりとかあのアジアの国で作れたもので安く手に入ったんですよ。だから物自体に関してはまあ、今その給料で下がっててもそれ以上に安いものを手に入れることで物だけの欲望は満たされてたんですが実際のものが土地の値上がりとか含むと根本的な細かい目先のね人参で騙されてた。
騙されてた。もうだから日本人もこれでいいんだろうと思ってた。でも井の中の蛙とはまさにこのこと
で井の中の蛙その通りですね。
もう世界はどんどん変わってた。
どんどんあの僕全てが相乗的に相対的に上がってたと。で日本だけ取り残されてなんか安いもの入ってるからまあまあ物は溢れて大きな買い物以外はさほどね感じなかった感じさせられなかった
。
茹で返る状態。
そうそうそう。
茹で返る状態。ああ水であったかくなってきたので白髪に茹で上がってあの死んじゃってたというのはあれなんですけど、まあそうなってたと。
まあでもね本当でもこれあの別に現実ですからね何もそのなんていうんですかね日本が植民地化することが全く現実的なことじゃないわけではないんです
よね。そして日本が買いやすくなってたと。海外の人から見るとね全てあの他のものが全て、値段が上がってたと。まあ、お金っていうか数字っていうもの自体も相対的なもんですけども ね、
確かに
ね、あの一応どんどん上がっていたの、うん、日本だけ取り残されててふと気がつくと買い漁られてたというのが今の現状ですよ ね、
とか結局物でもそうなんですけど実はね前から太郎さんもおっしゃってるように精神的というか戦略あの国家そのものがまだまだ独立してない国だということをよくおっしゃってましたよね、はい。もうアメリカの要はもう属国になってるようなお話が。
そうですね。
結局そこももう実態とそもう一緒になってきたみたいな感じですね。
だからねあの、うん、皆さん国民としてはですね庶民国民としては一般ピープルは、ディズニーランドのこの経済のディズニーランドで泳がされてて気がつくとえらいことになってたということなので、
あなるほど、
まあ、私もこの間ディズニーランドあの子供と行きましたけどもね、それはそれで一時的には楽しかったですけどねあの外に目を向かないとダメですよ ね、
そうですね。
世界一般ピープルがこの国からのその官僚の方々ですね、あの財務省のことを含めて、まあ、大きな施策とか大企業もそれによって動いてると。メディアさえね、それで幸せなんだよ君たちはこう心理系の幸せ大丈夫だよと言ってたら蓋開けるとですね完全に取り残されたと。海外の生活水準とね驚いたわけですよ。で食なんかもね私も食に携わる人間として表示がね曖昧になってきたと。前まで厳しく規制されてたのが遺伝子組み換え GMO 商品とか添加物の数が異常に多いとか法律をすり抜けるために それは農薬じゃなくて添加物の名前でごまかす、ごまかすって法律許してるとか、で国民の口の中に入るものがその大変、他の国では許されてない添加物が入ってるのは日本では OK とか、日本人は何に食わしてもいいのかと、その向こうでは禁止になったものね、ヨーロッパではこれは EU の国とかではその基準ではそんなもん絶対使ってはいかないと、国民たちの人々の健康のために使わないって、アメリカでも使わないっていうものは日本では OK であるとか、
なんでそうなってるんですかね。
それはもうあのまあ、簡単に言うと敗戦国です、ええ、はい、
ここで簡単に言うと試しとけみたいな感じです、
まあ、実験国みたいなね、あ、まあ、ひょっとすると他のことでもエネルギー問題もあるかもしれないし、だからそういうなんかな、もう食材意識を植え付けられたとかね、戦争の償い意識ね、お前らが始めたからみたいなことのストーリーを書かれてね、洗脳させられたとかね、そういったこの藤井先生も確かそのことをおっしゃって、そういったこともおっしゃって、事実と違う、歴史というのは勝者の歴史ですから、勝ったものは後から勝ってから、勝ってからね、戦争に勝ってから好きな方に、
う
ん、出せるわけで、
ね、そうそう、もう本当の事実とは変えていけますよね。
そうそう、捏造ですよ、
捏造
で、隠蔽捏造の世界ですよね、うん、それはもちろんメディアを使ってやるとかね、そ
う
そ
う、メディアを使うから強いんです
よ、ね、そうそう、だから世界のニュースに隠されたね、
うん、そちら、
まあ、ちょっと面白い本があって、まあ、宝島社ですけど、まあ、これ世界のニュースに隠された大嘘を、うん、見抜く見破る方法っていうのもね、ちょっと面白い本があるんですけどもね、
見破る方法ですか、
見破る方法ということで、
それは興味深い、はい、
まあ、なかなかこれ面白くて、うん、まあ、いろいろ分野について書かれてるんですけども、うん、まあ、書いた方は渡辺宗樹さんや、うん、崎原和俊さんや後藤武さん、谷本真由美さん、うん、深田萌さん、石川誠さんという方々が書いてるんですけども、うん、はい、まあ、例えば複数の情報ソースを持ってそれらに書かれていない情報をスルーしてるんだけども、はい、その情報をスルーしたその書かれていないことのが重要であったりね、
うん、だからメディアに出てること以外のところに真実はあるいうことですか、は
い、そう、だからそういう情報の捉え方をした方がいいですよ、書いて放送しない自由もあるみたいですけども、放送して言葉に出したり形にしたものは見ますよね、はい、
うん、
実はそれじゃないのは何かという探る脳みそ作らないとダメだと、
あ、そこに真実があるからそれを見破れということですか。
そうなんですね、
あ、それどうやってやるんですか、その方法としては、その出てないものを探らな
き
ゃ、
ということは大きく捉えていかないとダメということですね。これはなんでこんな風を第一面に載ってるのかとかね、普通のマス目なんでテレビでしつこくこれ言ってるのかは、まあ、一応裏があると、
うん、ね、なるほどね、
潜む裏をね、やっぱり考えながら安全に生きていかなければいけないと、なそのまま信じているようではダメだと、
うん、だからやっぱ言われたままはそのままのことではなくて、なぜこれが出てきてるのか、なんで今これなのかみたいな、やっぱり一つ一つに疑いを持つというか、
はい、
まあ、理由を探るというか、
あと出どころも当然ですけど、出どころと数字が出ますよね、何々、
まあ、いろいろね、具体的になんかでもさも本間のように
それさえもいいとこだけパクって、うん、この、ね、昔ね、
うん、
いい賢者があなたが見たものは何ですかっていうのを3人の人に聞いたと、
うん、
いや大きな柱みたいなであったとかね、
あー
ホースみたいであったとか、大きな石の塊だったって言ったら、それ実は動物で、その人の見方によって切り取り方によって象だとわからない、
わからないですね、
象を見た時に足だけ見てから柱、はい、電柱みたいな柱があったと、
はいはい、
電柱みたいな柱があったというし、一人はホースみたいのでクネクネとヘビみたいな、ホースみたいのが太いのが動いてたとヘビみたいだったというし、一人はうちわみたいだったと、まあ、耳であるとか ね大きな石の塊、寝てるとこ見て石の塊だということで、実体像をつかめない、
確かに
見られない実態像を見れないように放送してる場合が、情報を出してる場合がありますよね。
よく氷山の一角いう言い方もありますよね。
そうなんですよ、
上だけしか見えない、
そうなんですよ、これ同じことですよね、はい、つまり大きく捉えて、でどこの部分を言ってどうコントロールしたいのか、
なるほど、
そこ、ね、これが重要かなと思うんで。
なるほど、
はい、では
ではここで一曲
一曲、はい、
今日はちょっと、
はい、お願いします、
はい、面白い、
はい、
はい、この曲は、
はい、この曲名はきっと言える、うん、歌うはですね、
はい、
荻野まどかさんの曲です。
今回はちょっと珍
しいパターン、ちょっと雰囲気が違いましてね、
したね、
はい、今売り出し中でしてね、この方ね、この CD はですね、
はい、
ラ・ジャポネーズと、
うーん、
荻野まどかさん、
うーん、
ファーストミニアルバムですね。
このファースト、はい、初めて出された、
そうです、今売り出し中でね、この方はね、もともとミス着物にもなられましてね、京都ミス着物、
うん、
また大阪今宮恵比寿神社のミス福娘とか、うん、いろいろと経験されてて、現在歌い手さんでね、いろいろと活躍されてる方で、実はこのラ・ジャポネーズというミニアルバム、荻野まどかさんのこのアルバムですけども、
はい、
これはちょっとまあバラードといいますかね、しっとりした曲なんですけども、いろいろと朝霧橋とか、よいよい弥生とか、振り向いて京都、きっと言える、うん、だけど本当は、
うん、
いい日旅立ち、
うん、
ビブレ、ビブル桜よいよいっていうので、うん、フランス語も堪能な方なんですけどもね、
そうですか、
はい、
すごいね、
とっても多彩な方で、まあ、演歌調もあり、
うん、
歌謡曲調もあり、うん、こういったしっとりした曲もあって、
ね、
非常に頑張っておられて、ね、今度もね、この三条近くの5月確か21日にはでね、うん、ですね、そこの十字屋さんでね、プロモートのちょっとなさるということを聞いております。5月21日ので、ね、2回ほど、
京都の方なんですか、もう出身そのものが、
この方はもともとね、京都にずっと、お生まれで、常陽の方のご出身の方なんですけどね、
はい、地元で、まあ、京都美人っていう感じのね、美しい方
ですね、そうですね、着物もものさすがミス着物ですので、アルバムも綺麗なアルバムができております。荻野まどかさん、皆さん応援してあげてください。
はい、ください、ということで、
はい、
いや、きっと言える、何が言えますかね。
真実が言えるかどうかというようなね、我々のこの番組
無理やり引っ張っていってますけど、
24太郎ウーのね
、はい、
なかなか全部のことは言えないんですけど ね、まだ抑えてますけどね、まあ支障のない程度に喋らせていただこうかなと、20歳もなりましたもんでね、今までは10代だったわけなんですよ、ラジオカフェさんがね、20歳になってちょっとぐらいわきまえないといけないなと私も思っておりまして、しかしながら、まあ、なかなか言うべきことをオブラートに多少包みながら、
うん、
曲解しながらね、言いたいことを言っていこうかなと思っているので、うんうん、
はい、
言いたいことの後ろをね、
うん、
我々が言ってることの後ろを感じていただくリスナーの方、ぜひ努力してください。すいませんね、
さっきの
リスナーに努力さすなんて、
でも我々が本当しょうちゃんの一角のちょっと下を言ってますから、さらにその下をね、探ってほしいですね。
そうですね、そうしないとね、日本がね、えらいことになってしまうという、いろんな危機論の方、おっしゃってる方いらっしゃるんですけどね、
まあ、いろんな情報を、ね、入れるの大事ですよね。もうこれは関係ないとかで切り捨てるんじゃなくて、
そうですよ ね、
多角的にいろんなものを、まあ、まずは一回聞いてみるのも大事なことだと思います
ね。先ほどのね、うん、いろんな企業も、上場企業が海外の
大手の
とこにお金だけで、同じことですよね、海外の一般市民の一般ピープルの給料も上がってるし、
うん、
ということは企業やあれも大きく肥大化しているわけですよ、うん、そういったところが大きなお金で、
うんうん、
日本の会社を変えるいろんなことで、我々労働力も変われると、出稼ぎに行かなくちゃいけない。以前はね、僕ブラジルへ一人旅行ったことが20代で30年前あったんですけど、ちょうど30年前ちょうど行ったんですけど、あ、31年前か、1972年に行ったんですけども、
昔日本人たくさん行ってますよね、ブラジル。
70じゃない、すいません、28歳だから、今から30年前というと2002年か。
いや、30年前だと1990年ぐらい。
92年、ごめんなさい、
ね、
1992年ぐらいですけど、はじけた
後ですね、はい、
まあ、あの時まではですね、家族のような日本的系で、それまで高度経済成長を可能にしたわけですよ。ジャパンズナンバーワン、
まさに。
あの経済復興は日本の会社の在り方、経営の方法もね、日本的経営ということで、
そうそう、
家族的であるとか、まあ日本の会社は社長以下従業員であるまで家族のような関係の中で共に一生懸命にその辛いことや、あの素晴らしいいいこともこう一緒に共有して、そういった働き、そして働き者であったわけですね。
そうですね。
でつながっていくと、役割があってつながっていくというのが日本の会社で、まあ、まあ、そういった力、皆さん団結して、みんなのために仕事をするということが、まあ、基本になっていたと。
ですよね。
まあ、ちょっとあの私が好きな武田邦彦さんが、かけがえのない国、誇り高き日本文明という、あの本の中で、何でもかんでも金で割り切ることなどはしないと、そういう考えの人も中には日本人ではいるけど、僕は寂しいなと、そういった人がね、いやそれはプラスですね、それはマイナスですね、それはやった方がいいとかいう人、それで割り切って考え方の人、ちょっと下等ですよね、私から言うと。まあ下ですよね、そういった精神性が入ってない、銭金だけで、
目先だけですよね、も
う野蛮人だと、猿かなと思いますよね。ちょっと失礼ながら、こんなこと言ったら失礼から、ごめんなさいね、猿が怒りますよね。
猿が怒りますか。
馬鹿って言うたら馬と鹿かわいそうよね。馬鹿って言う、あんまり言わないけど、そうそう、馬鹿って漢字に書いたら分かるでしょ。でも馬で鹿がかわいそうよね。真面目ですよ、鹿馬もちゃんと働いてくれたりしますし、まあ、ね、それがですね、まあなんていうかな、数字主義、効率的合理的判断主義ということになって、現場主義でなくなってきてるとか、
そう、ね、
もう株主のため、株主のことというだけということになって、まあはっきり言って食品なんかも添加物やもろもろになってくるみたいな話になるでしょ。
そう
です。本当に人々にとっていいのかとか、幸せであるかとかね、いうことになるわけなんですよ、ね。
今だから添加物というのは、要は今しばらく長持ちするっていうことはあるんかもしれませんけど、長い目で見た時に体に対する影響とかね、やっぱり長い目で見たら絶対良くないんですよね。
それは環境問題にも関わってくる
んですね。もう絶対そうですよ。
まあそれぞれの国や地域でまあ異なっているわけなんですけども、あのコストが基準になってるんだけど、本当にそれでいいんですかと、より良い環境というのはコスト、
そうそう、
ちょっとそれはどうなのかと、それは人間の幸せに生活するために必要なことなのかと。まあ、あの特にちょっとね、この武田邦彦先生のね、まあ、それで工学者なので、人間にとってまあ幸せは何なのかと、人間が幸福になるためには何が必要なのか、ある人にとってはそれはお金であると、ある人にとっては仕事でありますと、ある人にとっては愛情であり家族であるとか、ある人にとっては社会的な地位や名声であるかもしれませんと、まあ、幸せを感じる基準は人それぞれによって異なると、環境問題も同じですよと、まあ、SDGs もあるんですけども、それぞれの国によって差はあると思うんですね。全てが日本人に合うかと、基準がね、背広の服みたいにね、やっぱり違うわけでね、まあ建築物も含めたりいろんなこと
ね、
その地域の生活環境を基準に考える必要があるとおっしゃっておられます。リサイクル問題もそうですし、温暖化が本当にあるのかないのかとか、リサイクルは環境にいいのかどうなのかとか、温暖化ガスを出すと地球環境が悪くなるという言い方は、まあ、ヨーロッパのから出てきた考え方であるともおっしゃっておられるんですけどね、まあ、そこの生活環境、風土を検討した上で考える必要がある。特にね、一番コンプレックスあるから、敗戦国の日本人の官僚も全てね、国際的に良い子になろうという発想ではなくて、ここなんですよ、エリートで良い子になっちゃう、お父さんお母さんって、ね、これ
言われた
やばいですね、この考えがね、
言われたことを守るのがいいことだみたいな、ね、
国際的に良い子になろうという発想、そうそうそう、それでいいんでしょうかと、僕もまあ何とも言えないんですけど、良い子になってもいいしどうかなと、自分の国に有利になる方向を模索する、それが各国の環境問題の考えと基本だと、
まあね、まあ、うちだけが良ければいいというわけでもないですからね、
これはそう、良い子になろうという発想ね、どうしてもエリートの人には学医学校を出て、そういった親に言われて洗脳されてますから、
そう、
本当それで幸せなのかと、もうここまで来た以上変えられない人もいっぱいいるし、捏造したりもうごまかしたりする人も出てきますよね、権力者、財務省の人や、
そうそう、もう
検察、
そう
そう、警察の人とかもね、
捏造や権力を握るとね、そうなっちゃう
よね、良い子になってね、なんか 勲章、まあまあね、いろんなこととかあるかもしれないですけどね。
いけませんね、やっぱり。
まあ、自然体で、うん、皆様から誇り高き人ですねとか言われる分にはいいかと思いますけどね。はい、
本当に。
ということで、
まあね、今日はいろいろとちょっと日本という国からね、はい、いろんな、まあ、今日の
まあ、誇り高き日本の文明のためにね、オンリーワンということで、
まあね、それでは声も、ね、歌も良かったです。
はい、じゃあまた、はい、24太郎ウーノ、
はい、じゃあまた来月よろしく、第4木曜日でございます。
5時からよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太郎と
ゆうさこです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。